はい、スタートしました。
そうですね、
トム・ブレイディです。どうも。負けちゃいましてね。
誰
それ？インターセプトされて負けちゃいましてね。てへーなんつってこんなキャラじゃないと思うけど。
また知らないんだけども
、トム・ブレイディ。だから今日あれですよ、朝スーパーボールだったわけ。
あ、スーパーボールね。
ニューイングランド・ペイトリオッツ対
ア
トランタ、イーグルスです。
あ、
ペイトリオッツ対イーグルスです。
うん、キー、うん、あ、今日なんだ。
今日朝見てきたよ。
そうか、
そう、やっぱ面白いね、雨降って。
あ、そう、
うん、
ルールがわからないんでね。
ルールは俺もよくわからない。
なんか難しそうですよね、うん、なんか難しそう。
ごめんごめんごめん、その先行かないで、ちょっとお前のうるせえから。
ああ、うん、ペイトリオッツと
そうそう、トム・ブレイディって人が今回優勝したら6度目かなんかなんで、ペイトリオッツ自体が。
ん
で、その人、ブレイディって人も何度も優勝してるみたいな、
うん、
クォーターバックって投げる人が、うん、でさ、それそのモノマネから入ってきたんだけど。
クォーターバック、ね、
似てた
似てたなと思いますよ。
負けたんだけどね、イーグルス。だからペイトリオッツって、だからすごい最近ペイトリオッツダイナスティみたいなさ、
うん、
王朝みたいな感じでさ、すごいさ、ずっと何年も優勝してきて、でイーグルスは今年勝ったら歴史の中で初めてスーパーボール優勝。それだからイーグルスが不利だろうって言ってたんだけど、
よかったね、うん、
まあ、ネタバレですよね、これから見ようって人には、ね、ちょっと残念な。
まあいいんじゃないかな。どうせね、ニュースとかであるでしょ、もうね。
そうだよ、ニュースであれしたってよさ、うん、先週のこのラジオのタイトル覚えてる？
覚えてないですね。
知らないでしょ、うん、その態度が良くないと思うんだけど。
知らないです。
そう、ロイヤルランブルがあったんですよ。
なんだそれ。
ロイヤルランブルっていうのは、だから WWE っていうのよく話すプロレス、アメリカの、まあ、プロレス団体のなんかペーパービューのあれの試合の一つで、なんか30人が続々出てくるの、
うん、
で最初2人で始めて、でそのトップ、オーバーザトップロープっていうんだけどさ、リングにさ、ロープ貼ってあるじゃん、あれの上から相手を出したらその人失格みたいな、
うん、
で最後の1人まで残った人が勝ちルールで、結構歴史があってっていうのなんだけど、それで日本人の中村慎介選手が優勝した。
うーん、
でもうヤフーニュースになってて、それ結果入れたくなかったわけ、まだ知らなかったから。したら普通にヤフーニュース開いたら出ててさ、
うん、
やんって、うん、あるね、そういうことね。
あるね、進行というんですか。
違うよ、ニュースだもん。だってニュースだから配信してんだよ、わざわざ。シンクロではない、何言ってんの。
まあ、時事と、まあ、今やってることはシンクロ
する、ね、何言ってんの、マジで。
シンクロ
ニュースって、ニュースって言ってんだよ。
シンクロにして
何言ってんの、マジで。何言ってんの、マジで。
わかりますね。まあ、なんかこう、先週は、なんか、ブルーなんちゃらっていうね、月の、あれがあったみたいですね。
ものすごくかわいそうなものを見る目で見たけども、
なんか皆既月食じゃない、
うるせえよ。
そういうのはあったみたいですね。
何なの、何なの、そのそのトーク何なの。
違ったっけ。
違いました。
あったよね。
あったから何なのか聞いてんだけど、あったから何なの。
ブルーなんちゃらじゃん。
あったから何なので
、ブルーなんちゃらだったんだよ確か、まあ、ブルーといえば、まあ、グラミー賞のブルーのマズですね。まあ、こうやってつなぎたかったんだけども、
うるせえ終わりで。だからそのさ、中村慎介がロイヤルランブルで優勝したわけですよ、
うん、
日本人初、
うん、
だすごいんだけど、これがどのぐらいすごいのかっていうのがよくわかんないわけだよね。だからなんか一部ではさ、一部のニュース、ネットニュースではさ、要するに野茂とか一郎ぐらいすごいんだみたいなことを書いてるネットニュースもあったけど、それ比較できるもんでもないじゃん、なかなかさ。それに、まあ、日本でどれぐらい WWE が知られてるのかっていう問題もあるわけでさ、だからさ、よくほら すごい、競技人数が多いのはクリケットだみたいな話するでしょ。
あ、
インド人やってるから。
あ、
インドとオーストラリアとイギリスかなんかでだけクリケットってほら まあ、他のちょっとはあるだろうけど、結構そんぐらいだけでメジャースポーツじゃん、クリケットって。だからクリケットのスタープレイヤーみたいな人が日本に来日しても、ね、俺たち何とも思わないじゃん。
そうそう。
いや、それはさ、日本、あの横綱、日本の横綱がさ、アフリカ行っても別に歓迎されないでしょって言ってるのと同じで、
それはある、確かあるな、うん、
それ微妙なも
あるな。
だからその佐藤拓磨だっけ、あインディ500かなんかで優勝した時もさ、あんなすごいレースで優勝して日本のマスコミはなんか間違ってるってことをさ書く人がいたんだけどさ、とはいえだったらそのクリケットのやつも言わなきゃいけないしね、いろんなスポーツあるわけだし、カナダではカーリングが人気とかいろいろあるわけじゃん、うん、微妙な違いがさ。だからそのロイヤルランブルで優勝したのもどれぐらいすごいかっていうのは難しい。例えばさっき名前を挙げたトム・ブレイディだってさ、うん、NFL を代表する選手なわけよ、うん、もう何十億っていう給料もらってる選手でしょ、うん、でもうんみたいな、うん、バスケの NBA のさ、うん、レブロン・ジェームスっていう今すごい選手がいるんだけど、うん、ピンとこないわけじゃん。
ピンとこ
なんでカムの大事なところ、なんでカムの大事なところ反省して、
うん、反省します。
じゃあ日本に来日ってもさ騒ぐのやっぱ一部じゃん、うん、それこそさあのほら冗談ぐらいさ、
うん、
話題になればまだしも、
そうだね、
今日本で NBA ってマイナースポーツっていうかあんま知ってる人のいないスポーツになっちゃってるから現状として、うん、でも世界規模で見たりとか年俸規模で見たら超すげえわけじゃん、うん、っていうギャップはあるよねっていう話はあってさ、だからロイヤルランブルプロレス好きなんでしょ、中村慎介ロイヤルランブルで優勝したんでしょ、どんぐらいすごいのって聞かれても何とも答えようがない、すごい、俺はだからプロレス好きだからすごいと思うよっていう話になってきちゃうわけで。
ロイヤルランブルって何ですか。
さっき言ったじゃん、
スポーツか。
30人出てきて、うん、相手を投げ落としていって最後の1人に残ったら勝ちって試合形式の名前、もうバカなのかも。
どんですか。
違うけどすごいんですよそれ、ね、今年初めて女子版っつうのはつ、それでも日本人が優勝したって、アスカって、
アスカちゃん知らないんだけど、
ほんと気持ち悪いな、
知らないんだけどね。
そうだから日本人が男女でロイヤルランブルで優勝したっていうのもすごいんだけど、その凄さがどう伝わらないって言ったよ、全然伝わらない。
アスカランブルーや、
いやしょうがないよ、しょうがないと思う。
へえ、それあるね、確かにね。まあそのまあその熱狂的に好きな人にはたまらないんだろうけどね、うん、
あほらだから今タコツボかみたいな話よくするけどさ、
タコツボ
島宇宙かでもいいけど、
島宇宙か
いや面白くはないよ、
何を言ってるんだね。
あなんていうの、あの好きな人はすごい好きだけど、そう、うん、そういうある種クラスターっていうかさ塊みたいなのが離れちゃってて、うん、向こうのあれは見えない、こっちからは、うん、っていう。だから昔の人ってさよくさ野球も相撲もみたいな居酒屋で全部喋るからさ、
そうかそうか、
政治も知ってたみたいな、うっすら知ってたみたいなって言うけどさ、今は好きなものだけずっと好きで、うん、それ以外の景色が全然見えてないよねみたいな、そう分離してるよねみたいな話はよく出てくるけど、うん、なのかもしれないし、だそのね今って WWE ってあれとかやってるわけじゃん、ケーブルテレビとかさネットの中継とかやってるわけじゃん、そんな見たい人しか見ないわけですよ、ね、だからそのねその規模感って分かんなかったりするし、ね、すごいことなんだけどね、そうちょっと今の話の流れからちょっと飛ぶけどさ、うん、よく分かんない話をしてたって話なんだけど、うん、俺の夢ってさ、うん、ラジオ収録してて昨日初めて そこですごいうまく喋れたんだけど内容全く覚えてないんだよ、
ちゃんとしたブースでか
いやいやいや ここで、なんかすごいうまく喋れてたんだけどその夢の中では、うん、全然今は全然
わかるな。
太田総理はパフォーマティブだって話をしてた、うん、コンスタティブとパフォーマティブっていうのがあるじゃない
知らないけどね。
コンスタティブってだからそのさ、なんて言うんだろう、勝手にしろって言うとするじゃん、うん、 勝手にしようって例えば文字で起こしてその意味だけ取ったらその取るのと、うん、勝手にしろっていうのはさ、うん、意味が違うでしょ。
違う。
勝手にしろってなんかもっと行為として発話された時に、うん、別の意味を持つじゃん、うん、だからこの人私のこと突き放したんだなって思うとか勝手にしろにはそんな意味はないのみたいな、うん、そういう勝手にしろって言った瞬間にある種行為としてなんていうか生まれてしまう意味みたいなのがパフォーマティブで、うん、その勝手にしろってそのものの意味みたいなのがコンスタクティブみたいな意味なんですけ ど、 なるほど、ね、その話をすごいしてたんだけど熱弁を振るってたんだけど、うん、夢の中で、うん、全く覚えてないからそれはできません、うん、だから もし聞きたい人は僕が夢の中までちゃんと来てもらえればいい、ね、夢の中に来てもらえればあるいは僕が夢の中に行けばね、うん、おしゃべりできるかなと思いますけど、はい、何なんですかこのラジオ何なんだろうねこのラジオ何なんだろう、
楽しくやらせてもらってます
スーパーボールさ毎年話題になるのハーフタイムショー、
ああ、俺もそれしかね知らないですよ。
今年はねあの NHK のアナウンサー風に言うとジャスティン・ティンバー・レイクさんだったんだけどそこで切るのと思ってそうすごいよねあれね、発想がだってまずすごくない、
発想って
だってさあの芝生の上にその要するに選手がプレーする芝生の上にセット組んで踊る、
うん、
あの太鼓とか叩いてる
んだけど、
そう何十人もそう何百人も出てきてみたいな、そのプレーするグラウンドの上に、
うん、
すごい日本だったらさ言えなくない、
うん、なんだろうねやっぱなんだろうな、なんだろうなんだ、うん、なんだろう
規模感の違いと、まあアメフトってやっぱアメリカンフットボールっていうだけあってアメリカ敵じゃん、うん、すごくなんかそういうなんかしがらみとかないしすごい自由だなと思うよね、うん、やっぱりほら日本で言った相撲とかもさある種芸能的な側面を持つわけじゃん、しだから土俵の上でさなんだっけほらあのその反則技とかをやるさやつあるじゃん、それコントみたいなやつやるのとか、でもそれ限界それじゃん、全く違う人が出てきたら歌わないでしょ、うん、土俵の上で
ね、
それダメじゃんっていうのはなんとなくみんなが共有してると思うんで、なんか神聖なものというか、野球のグラウンドもさなんかさなんか微妙に神聖なものみたいなイメージあるけど、だから5回途中でさ5回が終わったらさあのなんかこうね三浦大将が出てきて、
うん
日本シリーズのなんか第1戦の第5回が終わったら三浦大知が出てきて踊るとかさ、うん、あったら面白いと思うけどね、なかなかない感じだよね日本とか、うん、アメフトが途中その2クォーター3クォーター3クォーターと第2クォーターの間にまあ間があるからそれできるっていうのもあるんだろうけど、まあすごいなと思う、うん、
あれ地デジでやってんの、
ええ
NFL はさ地上波でやってる、
NHKBS で俺
はああやってるんだ、
NHKBS で
来年見よう
BS で、うん、あとあれでもやってるよ、ジータス
何それ
いや、でもね
知らなくて来年見よう、来年見よう
と、あと今日の深夜にドンチャンで、
うん、あ、ほんと
地上波でやる
2時間ハーフタイムだけ見よう、
うん、あれはほらさハーフタイムのコックとか出るのがさすごいやっぱ経済効果を生むんだよね、うん、言うからね、じゃそれは日本で言うとさその箱根駅伝だっていう人がいて、うん、箱根駅伝の途中に挟まる広告はあの NFL の広告と同じだって人だけど、うん、日本で言うと確かにみんなが見てっていうのは箱根駅伝ぐらいしか匹敵するのないよね、うん、その広告が入ってっていうのはさ、
うん、そうか、うん、
ですごいな、発明だなっていうか、みんな気づいてないけど、みんな気づいてないけど、
うん、
こうだったんだって思ったことがあってね、うん、すごい変な入り方しちゃったけど、
うん、
さスマホ持ってんじゃん、
持ってる。
スマホってカメラとか、あるいは、まあ、通信手段とかネット見るんだと思ってるけど、あれ光源なんだよ。光の源と書いて光源。うん、で ジャスティン・ティンバーレイク、あ、ジャスティン・ティンバーレイクさんも言ってたんだけど、うん、ジャスティン・ティンバーレイクも言ってたんだけど、途中で、セルフ、あの、携帯出して、光らせてっていうわけ。そしたらさ、会場暗くなったら、あの、客席の、そのお客さんの持ってる携帯電話の明かりで、なんかそう、ホタルみたいなの分かる。ああ真っ暗の中にみんな携帯の光を光らせて、それ遠くから見るとすごい綺麗っていう絵になるんだけど、うん、そう、それはさ、プロレスの WWE ってとこでも使ってて、うん、フィン・ベイラーって人の入場とか、うん、ブレイ・ワイアットっていう人の入場とかも、うん、暗くなって出てくるの。そしたらみんな携帯持って光らせるわけ。そうすごい綺麗に見えるっていう。あれって、携帯って実は光源としてる機能があるんだなってことです。なかなかみんな気づいてないけど、すごいよ。僕たちが持った携帯はカメラでも、インターネットつなぐ手段だけでもなくて、実は光の源なんだっていう、うん、ライトなんだっていう。そうそうそう。で、参加型でさ、みんな光らせてって言って光らせて。これからっていうか、日本でライブでやってる人もいるだろうけどね、もうね。
あ
うん、暗い野外の会場とかで、携帯出してって。だからライトつけて、スマホのライトつけてって、こうみんなでこうやると、で、カメラ、それを撮ると綺麗に映るっていうね、仕組みとしてあるなっていう。これみんな気づいてないけど、そうなんだよってことだ
よ。なるほどね。
プロレスの話もちょっとしようかな。
いいよ。
誰も聞きたくないだろうけど。いや、すごいわけですよ、今。NXT っていうさ、WWE の、まあなんていうのかな、スマックダウンとローっていうのがあってさ、2番組。それが、毎週やってるわけよ、テレビで。その2番組が、なんか、一応メインで、わかる？アメトークとかみたいな感じで、毎週やってるわけ。アメトークとゴッドタウンみたいな。なんでそんな微妙な番組あげたの？もっと、だ言うなら、なんかこう、そう、な、今ゴールデンでやってる番組を言えよ。
すますま。
やってねえよ。しかもなんでちょっと、なんでちょっと面白くないところをわざわざしてくる
の。そうなんだ。
それだからもうすごい番組が2つあってね、うん、NXT こそゴッドタンとかさ、うん、なんかそういう感じなわけよ、
うん、
なんかこうちょっとまだ微妙な人たちを集めて、うん、株組織的にね、話してると思うけど、うん、やってるやつなんだけどさ、うん、それの差がさ、今一番すごくて、
うん、
要するにさ、インディー、なんていうの？インディーとか、そういうなんか日本の団体とか、メキシコの団体とかから、うん、いろんなとこからトップ選手を集めてきて、
うん、
で、その、ゴールデン番組の方に上げちゃうと、いろいろさ、要するにバカに合わせないといけないから、子供とかさ、
うん、
に分かるようにしなきゃいけないから、なんかいろんなストーリーとかどんどんついていくわけ。うん、物語になっていくわけ、
うん。
で、試合の時間とかもさ、なかなか取れなかったりするしさ。で、上って会場が広いのね、
うん。
で、やっぱさ、100人のライブハウスで見るのと、あの、何？後楽園ホールで見るのと、あと、武道館で見るのって全部違うじゃん。で、やっぱ100人のライブハウスにしかない良さって多分あると思うのね、うん、
はい。
で、その NXT の会場っては基本ちっちゃいわけ。
ちっちゃい。
だからその熱が、うん、客の熱がすごいわけ。
なるほど、ね。
で、トップス、その日本とかメキシコとかアメリカのちっちゃい団体のトップ選手をガッソリ集めてきて、
うん、
そこで、もともとすごいトッププロ選手だったトリプル H って人が、あの、その人自身もプロレスオタクなんだけど、
うん、
その人がもうすごい好きに番組作ってるわけ、
うん、
だからなんていうの、箱庭みたいな、そのプロレスオタクの箱庭みたいな感じなの。上に行くと要するに、うん、あのね、子供に合わせたストーリーを作ってとしなきゃいけないんだけど、その上に上がる前にお試しみたいな感じで育成みたいな感じである NXT って番組が、なんかそこが今一番すごいってことに逆になってて、プロレスだけで見ると。だからもうアンドラーデ新アルマスっていうね、まあ、ラソンブラですけど、
うん、
先週も話したよね、帰り道で。
覚えてないな。
ラソンブラとジョニー、ガルガのジョニーレスリングの試合、うん、見たでしょ。
ああ
見て
見ない
マジすごいんだから。すごい、もうだからキワキワのところに来ちゃってるの、もう身体能力の限界みたいなさ、
うん、
で試合時間多分40分ぐらいあるのかな、うん、もうずっと走ってるみたいな、うん、ずっと技の掛け合いみたいな、超すごいハイスピードな応酬がずっとされてて、うん、 やばくて、だからなんかすごいなんか理想郷みたいなのが今できてる、うん、何なんだろうこれと思って、うん、お金があるわけ WWE は。 お金があって、で試すそういうプロレスオタクみたいな人で試すなんていうの必要性もあるわけ、一軍に上げる前に。そういうのを全部集まった結果 NXT っていうのはすごいと思ってて、見てよ。
まあ見ないけどね。
あのピート団体タイラーベイト超えたんだから。そこはもう分かんねえよって突っ込まないと。
分かんねえよ。
まずその例えが分かんねえよって言ってくれ
ない。例えが分かんねえよ。
去年の年、去年か一昨年の年間ベストバウトだよ。NXT のピート団体タイラーベイト。すごいんだから。ピート団体タイラーベイトもすごいんだから。そう話する？
知らねえよ。
だからね、これを聞いてる人にもぜひ NXT を見てもらいたいっていうね、ことです。はい。そんなにあの興味なくする必要はないんじゃない？
ないんだ本当にね。
見てみたらすごいわかるから、アンドラーデシエアルモス対ジョニーガルガノ の試合見て、マジでマジですごいから、あれ本当にあれマジですごいから。
あ、そう、
うん。あのね、この温度差を聞いてもらうラジオとして。広いでしょ、もうちょっとさこう興味を示してもらわないと。
これが
面白いんだけどな、
リアルなあれですよね。
見てからでも言ってほしい、見てから言ってほしい。
まあそれはありますよね。
っていうかお前がなんか面白いこと喋ってみろよ。じゃあよ、
俺はないですよ。
なんでそこで開き直れるわけ。
何か聞いてるん
です
よ。え、何か聞いてるんですよと。
そっか、うん、なんかしようかな。なんかすごい楽しい気持ちで来たんだけど、
うん、
やっぱ押川さんと話すとくじけるね。
あの楽しいでしょ。でも
楽しくないよ、全然楽しくねえよ。プロ野球中継の季節です。
あ、そうですね、ラジオがそうなって
きます
ね。
違いますよ、まだ2月ですから。今キャンプ中継の季節なんですよ。
あ、そうですね、宮崎、
知らない、
宮崎キャンプでしょ。
知らないでしょ。
知ってる知ってる。確かにそうだな。
なんでそういう人をイライラさせるような言動しかできないわけ。
宮崎キャンプでしょ。
キャンプ中継は知らないでしょ。見たことないでしょ。
キャンプ中継は知らない。
謝る。
一緒じゃないんだ。
じゃキャンプ別に俺が子供の頃はまだやってなかったんで多分。で
キャンプ中継って何？
キャンプを映してんだよ。
なんで？
見たい人が一個だよ。俺とか。
何が面白い。
キャンプが一番面白いんだって。
面白い。
この選手今年どんだけ活躍するかなみたいな。期待感。
清宮選手ね。
とかとかとか。今年、去年ダメだったこの選手どんぐらいやるかなとかさ。今年の新人どうかなとかさ。新しい外人どう、外国人選手どうか、助っ人どうかなとか。すごい
選手ね。
楽しいんだよ。何を言ってるの？何を言ってるの？
わからない。ついてこうとしてるだけ。ごめんなさい。
これからちょっとあれとかまともな反応しなかった場合、罰金として俺に1000円払うよ。
いやいや。
じゃあ、だって。じゃあ、やれすればいい
じゃん。喋らない。黙っちゃうよね、それ。それは黙るよ、ね。
まともな反応すればいいだけで。
まともな反応ない。だって。戻っちゃうんだよ。もともな反応つまらない。やっぱメリハリをつけないと
違うでしょ。
思うんじゃない。
ちょっとそういう変なちゃちゃ入れる。
メリハリ。
人の話が分かる。子供の頃はやってなかったんだけど、多分阪神がやっぱり早かったと思うんだけど、もう毎日やってるわけ。4、5時間。
え？
4、5時間やって
る。出てみるそれ。テレビでやってる。
テレビでやってるよ。
なんちゃんで、ね、
400とかケーブルテレビのスカイエーとかさ、J スポーツでもやってるし。
何を映してる
の？選手が打ってるとこと投げてるとこと守ってるとこと
飯食うとことかない
飯食うとこはちょっとあってするよ。それ今日何食べます、あ、今日はうどんですって言って選手の素顔も見れる。
あ、いいね、
だいたいギャオスがうるさい、これあるあるなんだけど。
あ、ギャオス、
うん、キャンプ中継はの季節なんですよ、うん、だからヤクルトはやってなくてさ。
あ、そうなんだ、うん、
まあ、一応裏水中継っていうの一応あるんだけど、なんか固定カメラでどこか撮ってるやつだけで、うん、ちゃんとなんていうの、番組になってるからね、あの中日とか日ハムとか、あの阪神、巨人、オリックスとかね、各店とかそういうの見えるから、それにちょっと見ててさ、うん、まあいい、ほんと楽しいよ。
あ、そう
なんてこう、まださ、結果が分かんないわけ、でも期待しかないわけで、期待しかないときはやっぱ一番楽しくない、現実を見ちゃうと、
まあ そうね、
そうでもないじゃん。
それはある、
うん、その落差も楽しいし、その期待感爆上げなわけ今、うん、毎年阪神の外国人期待値爆上げなわけ、うん、で大体毎年失敗してる、うん、そういうの面白かったりとか、
やっぱりな、
春先に帰るみたいな、マジか見てる
面白い、
ね、夏頃にもういないみたいな、
面白い、
ね、すごい面白いんだよ、キャンプ中継の季節なんですよ、だからスポーツを見てるね俺は今ね、
うん、
キャンプ中継の何がいいかっていうと、なんていうの、うん、変なとこ見るのやめて
スポーツ観戦か、
キャンプ中継なんだよ今、
うんうん、キャンプね、
で、すごいよね、キャンプ中継がってやっぱすごいと思わない、この時代、
そうだ、ね、
無限だよね、そのコンテンツの無限さ、
うん、
広がりの果てしなさ、
いっぱいあるな、それ
そう、やばいよ、キャンプ、だってこ、大谷がさ、アメリカ行ったじゃん、
うん、
大谷のキャンプやるっつってながら、
あ、そう
アリゾナのキャンプやります
へ
え、すごいよね、うん、そう、そう、すごい面白いっすよ、ああいうの見てるとね、今の時期だけさ、そのフォームを細かく見て、うん、技術的なみたいなのもできるわけ、
うん、
その右足のためがあったさ、
うん、
左、右、テイクバックがどうとかさ、体重移動がどうとか、そういう話を細かくしてるのとかをさ、この、なんつうの、スローモーションとか使ってね、してるのを見たりとかして、楽しんでるわけですよ。うん、まあ、面接落ちたんだよね。
あ、そう。
日本死ねえで。
え
面接落ちた、日本死ねえ
そりゃ思うね。俺も思ったよ。あ、そう。何の面接で。
なんか出版社。
あ、ほ
ん
と。
バカなんだなと思ってた。
あ、そう、俺がいいよ。
バカなんだ、
うん、
この、俺がやっぱ一番だって、
うん。やっぱその気持ちはね、あった方がいい。
お前ら見てわかんねえのは。俺がだってなんかなったらひっくり返って謝るわけじゃん。そげだでしょ。
そうだよ。
と思ってる、俺はいつもね。
やっぱ危ないですね、そう思うね。と、一応言っとくけども、俺もそういう気持ちはありますよ。
いや、だから、うん、その、何どういうこと、
え
どういうこと、
っていう気持ちもありつつっていうね、
ありつつ、何な
の、ありつつ俺が一番だぜと思ってますよと、
え、俺が一番だぜがありつつの方じゃないの、
あ、逆、
え、何、
一緒一緒一緒、
何マジで、何お前マジで
ごめん続け
もうなんか著しく劣化してね、人として
劣化の炎をね、あ、見てたな、
あ、1000円だ、
見てた、1000
円だ、やった、1000円だ、
見てたな、あれっかのね、
持ってますよ、
あ、そうなんだ、まあ、でも他は他でいいじゃんじゃんね、
思うよ、
うん、
だからさ、そこに落ちたことが、
うん、
なんか別のとこに受かるためのね、
そうそうそう、
っていう神の差配だと、
うん、
いうことなんだよ、
そうそうそう、
でもはやっぱさ、どっか受かったところにさ行く途中のさ、車に引かれて死んだりするから人生ってよくわかんないよね、
うん、
受かってよかったと思ったさ、うん、ね、
うん、あるね、
ね、そこでわかんない、ブラック企業とかもしないし、よくわかんない、
わかんない、本当わかんない、
高校とかさ、ほら受かってよかったってさ、受験とかしてみんな言うじゃん、
うん、
でもほら死ぬかもしれないじゃん、いじめとかなんか、
そう、
だから何がいいかわかんない、いいとかさ、結婚とかしてもさ、うん、みんなおめでとうって言うかもしれないけどさ、うん、離婚とかするかもだと思わない、
うん、
何がいいのか全然わかんなくなりそうだな、
わかんないよ、
わかんない、 結婚したがゆえにその相手に殺されるかもしれないわけじゃん、うん、ねえ、
うん、ね、そう、
それに関してはじゃあどう思う、
それに関しては息なし、
どう思うか、
どう思うか、そう思うね、
まあ、今日お前5000円ぐらいなってるぞこれ本当にひどいよ、
いやまあ疲れてるんですよ
に違う人とラジオやりたいな本当に、
まあ探すまでのつなぎでいいからつなぎでいいよ、でそこで分かるわけですよ、帽子かわいいなと、
絶対なんないと思う絶対なんないと思う、
つなぎでいいですよ、
絶対なんないと思う、な反省とかは本当しないの、
反省はしてますね、
心配になっちゃうよ、
うん、
心配になっちゃうよ、
まあそうね、まあなんだろうな、まあ、焦らずということですか、でもゆっくりゆっくり来ますよ、でも
あ、だから意味付けがさ、
うん、
人の記憶、ずっと本読んでたんだけどさ、うん、記憶って呼ばれてるものは一般的に要するに2種類あって、うん、例えばよ、幼児期に得るような記憶、
あるね、
3歳児までみたいな記憶って、ね、うん、非意味的じゃん、
うん、
でフラッシュバックするように、うん、だその形を変えらず思い出せるっていう、形を変えずに、うん、でなんていうの、突然思い出すとか、非意味的である、
うん、
でその何、それが何を意味するか分かんなかったりしたりするとか、うん、こういう記憶っていうのは、うん、要するに暴力の記憶であるとか、うん、外傷性記憶って、その本の
中で、要する
にさ、戦争に行った機関兵の記憶とか、うん、っていうのはその3歳児まで、3歳になるまでに得たような記憶と同じような思い出され方するんだみたいな、
うん、
違って、だから一般的に大人の記憶っていうのはさ、それ意味があるじゃん。で、思い出すときに、そういう自分の過去として生成するわけじゃん、言葉で生成するわけじゃん、だからでそれで意味付けもするじゃん、あの時これがあったからこうなったとかっていうことになるじゃん、で何て言うのかな、何出てこなかっただからなんで出てこなくなったかっていうと、押川さんが変な動きをしてたからなんですけど、
しないよそんなことね、しないしない、
そのなんていうの、
まあ、記憶ね、
そうそう、
うん、なんだ記憶ね、
でだから年を取るほど、
うん、
なんていうのかな、一枚の絵に近づくみたいなこと言っていて、
お
かかる記憶が、
おお、
うん、
うん、
ぼんやりしてくる。
あ、なるほどね。うん、そういうこと。
で、どんどん横並びになってくる。
横並びか。
うんうん、どうするにさ、15歳の頃の記憶と30歳の頃の記憶が80歳になると全部横並びみたいに感じる、うん、っていうことで、年を取れば取るほどさ、
うん、
15歳で30歳の時の15歳と80歳になってからの15歳と30歳って全然違うじゃん。
違うね。
うん、横並びになってくる。ちょっと。
うん、
っていう話はしてたんだけど、でそこから何を言いたいかというと、うん、だからさ、過去を意味づけるのは自分じゃん、だからさ、あの時あれがあったから俺はこうなったっていうのはさ、結局捏造なわけでしょ、実はあの時あの人と出会ったから俺はこうなれたって思い込んでるだけなわけじゃん、会わなくてもそうなったかもしれないわけだから、うん、とかこれがなければ俺は成功できなかったって言って人はそれなくても成功してたかもしれないし、
うん、
ね、他の選択肢っていうのは一度の人生の中で選べないから、だから過去を意味づけるのは自分なわけで、だから過去に実は意味はなくて、ね、
うん、
てこれって逆転すると、うん、まあ、ちょっと自己啓発っぽくなるけど、うん、過去をどうやって意味づけるかは自分次第でしょってことになるわけだよね、うん、だどんなに不遇な時を送ったと思ったとしても、うん、それを自分がポジティブに意味づける、あの時あれがあったから俺はこう成長できたんだって思うのは捏造でも、意味づけるのは後からだから、まあ、でもとはいえそういう意味づけのできない記憶ってどうなんだろうとかね、思わなくもないけど、基本的にはやっぱり意味づけって後からなんだっていうことで、今のこの時間も何かに役に立つというふうに生きれば役に立つようになるし、こっからだから何？急に全くなんかこう今のこういう時間が意味がないように過ごしてしまえば意味がなくなってしまうしってことでしかないかなって気がする。牛乳ってすごくない？
牛乳ってすごいよ。
俺のすごいとお前のすごい違う気がする。
うん、もう聞いてみようじゃん。
じゃあお前のすごいは何？
牛乳はね、優秀。
あ、違う
違うわ。
これは牛の乳飲んでるってとこ。
あ、そこか。
え、他にあるそんなの飲み物とか食べ物？乳飲んでんだよ。乳飲んでんだよ。生成物飲んでる。
ちょっと、ここが。
全然入ってもないけど。
もうこういうのも入れてきますね。
いや、だからそうなっちゃうと、やっぱ他の人とラジオしたいなと思う。
正解だな。
他の人とラジオしたくてね。
うん、
正解だ。あるそんなの。
ないね。
魚のなんかとかある。卵。卵ちょっと違うな。卵ちょっと違うな。
出るものを飲んで、ね、摂取させて、摂取させてもらいます。
うん、何それって思わない？
そうだね。
冷静になる。ヤギの乳ぐらいじゃん。
まあ一緒だもんな、でもな。
すごくないと思ったの。この場、この話何？
まあ、ミルクだけにね、考えよう。言ったからにはね、お気をつけないといけないからさ。なんだろうな。ミルクだけになんだろうな。
この前あの、うん、人生の楽園見てたの、うん、見てでしょ。
知らない。なんだそれ。
人生の楽園ってなんか
僕らの時代み
たいなこと。テレ朝でやってるさ、うん、なんか年取ってから移住してみたいな話。
なんかあるようなない
よ。カフェとか作っちゃうみたいな田舎で、あの農業始めちゃうみたいな、うん、のいろんな人が毎月中、代わりに、ね、出てくるやつ。大したら、うん、なんか趣味で釣りが趣味の人がその釣った魚を出す。
あ、なるほどね、
料理屋みたいにやってるみたいな、うん、そう別にいいんだけど、うん、魚するじゃん、したら血を抜くんだっつって、うん、エラを挟んできて、えぐいなと思って。
そうだね。
じゃあやっぱさ、いや別にさばく時とかさ、普通に頭切り落とすじゃん、うん、頭切り落とした姿でパッと食うじゃん、それが耐えられるのって魚だけじゃねっていうのは思ったね、
う
ん、
そうだね、
うん、
それはダメだもんな。
人って思ったら結構えぐいじゃん。あ、この話で別の話飛ぶけど、うん、なんかその本の中でさ、うん、日本の本の中で顔って人なのかっていう話。
顔
だ、その人が言ってたのは三島由紀夫って言ったじゃん。三島由紀夫がの首を写した写真があって、それで三島由紀夫がっていう書かれてたんだけど、あんだけ鍛えてたのに顔だけ取り上げてその三島由紀夫だっていうのかわいそうじゃないかって言ってたの。その人があんだけムキムキに肉体鍛えてたのに、
そうなんだ、
肉体にこだわりを持ってたのに顔だけ頭だけ撮られて写真で三島由紀夫って言われてるのは、うん、ちょっとおかしいんじゃないかって言われて言われ事じゃないんだけど、
面白いな
っていうさ。
わー、なるほどね。
いや、人ってどこまで人なのかとかって微妙な話だよね。
なるほど。後ろ姿だけとかね。
後ろ姿人じゃない？
人か。
だからゴッホ耳たぶん切ったって言うじゃん。耳切ったって。
そうなんだ。
そう、耳はさ、やっぱ耳が本体とはなんだよ
ね。まあそうだね。手は、だよな。でも手はあれか、CM とかね。手垂れとかいるじゃない。人か。
でもその人とは違うんだ。
まあそうか。
その人性とは違うんだ。
そうか。
そうだから、どこまでがその人なのかみたいなって微妙な。 話だし、たまに考えるよね。あのほらよくさ棒倒しの例があるじゃん。
なんだ
棒倒しを、わかるでしょ、砂の山とか
さ、ね、
一つずつ取ってったらさ永遠に終わらないような気するけど、どっかで終わるんだよ棒倒しって、うん、砂粒でできてるから、うん、でも一粒取っても全然何も変わんないじゃん、うん、でもどっかでは変わるっていう、うん、その境目がわかんない。確か
なるほど。
だ人間も例えばさ、頭蓋骨 1% 切り取るって言ったら全然大丈夫じゃん、うん、
大丈夫、うん、
5% とかだって結構微妙
確かにな。
でだから眉毛の上とをシュパンっていかれたとして死ぬじゃん。でも腰やっぱ下が人だよねでもさ首まで行ったら上が人っぽくなるじゃん、ね、みたいな。
なんだこりゃ
こういうこと俺よく考えてるからやっぱ鬱になっちゃうんだと思ってて、ね、
なるな、
うん、半分に切った場合よ、うん、半分に切った場合どっちがっていうのあるでしょ、
まあ、右半分だよな、そっちの半分かっていうね
そうそうそうそう、ね、そういう意味で、うん、そういう意味でそういう意味で半分に切ったとして、うん、っていうことは考えるよ、ね、うん、多い方って考えるんだったら、でも頭首をさよく戦国時代とか
あるね、
で首さら首があれだったんで重要だったんですよ、うん、何それみたいな。でやっぱ首がさその人って感じで、体がおしっぱじゃないでしょ、首がおしっぱでしょ、首から上が。
そうだね。
でも多いのは体じゃん、うん、人体として、ね、パーセンテージとして。
そうだね、
うん、うん、これ何、元々俺がしたかった話は、うん、やっぱ将来魚とか食わなくなるのかなって
思
った
の、う
ん、肉とかやっぱ残酷ってなるのかな、
あ
どう思う、
どうなんだろうな。でも
うまいから
食う、うまいうまいうまい、
で全くでもやっぱ、ま、人やっぱさ知識じゃないけどさ科学としてはさ同じ味で、
あなるほど、ね、
っていうことになっていくんじゃない。
なるほどね。でもそうね、
でもほら昔犬食ってたのが野蛮だとか言うけどさ、牛食うのも野蛮でしょ、そのこと言ったら。
まあね、
牛食うのと豚食うのと犬食うの違う、何、あとほら、イルコゲ反対、イルカはさ、うん、人間と同じ、なんかほら、小学3年生と同じぐらい知能がとか言うじゃん。え、だったらさ、小学3年生を殺してもダメ、殺したらダメだけど、赤ちゃんを殺してもいいってことにならないですね。そういうことだよね、そういうこと言ってるよね、その人。知能で判断するんだったら、小学1年生は人じゃないからって話になってくるじゃん、うん、いやそれダメでしょってなったら全部ダメじゃねってことだし、うん、知能でどうこうじゃなくねって俺は思うんだけどどうなってくるの、
分かんない。
うなぎは絶滅すると、
あ
超減ってるらしいけど、
あそうなんだ、
うん、でもなんかさそれやっぱ脳があるとさやっぱあれっぽいけどさ、意識とかってものじゃん、生物って結局は意識じゃんと意思じゃん、した植物にも意思とかってあるっぽいよな、こうしようと思ってきてるわけ。植物も結構ヤバくですって言ったらしね、ね、何も食えない、これ何の話しようかと思ってると思う。またなんかあるかと思うけど、うん、あの雪降ってたじゃん。
雪降ってた。
めっちゃ滑るじゃん。
滑る。
滑るときってさ、体勢立て直せるじゃん。
うん、
でさ、よくさこの話もよく聞いたことあると思うんだけどさ、うん、人は考える5秒 0.5 秒早く体が動いてるみたいな話あるじゃん。
う
ん、
そう。
だから。これ物取ろうと思って手を伸ばした時には、ね、もう体はもう取ってるあるじゃんでそれってでもさそういうことだと思う。滑る時立て直すのって意識はやべ滑った立て直そうと思って立て直すわけじゃないじゃん、体が勝手に立て直すじゃん、でもそれって考えてないじゃん、こういう話ってよくあると思うんだけど、そう思ったらやっぱ植物っぽいなって思われる人間も
どこが
いやだから意思は後付けなんだって。
なるほどね。
だってほら滑って転びそうになった時立て直すのっ は反応じゃん。で全部そうだっていうわけよ。何かを取ろうと思う前にもう体を反 0.5 秒先に体を反応してるとか、
うん、
っていうわけで、そしたらさ人間の意識とかってどこにあんの、
うん、
意識あると思ってるだけなんじゃないのとかさ、
うん、
そういうのになってくよね、
うん、
なってきませんかね。
できます、
ね、となると俺やっぱ俺たちは植物と同じ
気持ちがいい。水晶かもしれない。
巨像はやっぱ食べられてもいいってことになる。なるなる
けど食べないってだけに、
まあ捕食者がさよくなんか言うよね。捕食者がいたらって言うよね。
ハンニバルや
進撃の巨人だ。
進撃の巨人か。
巨人がいて人間を食う、うん、そういうのがいたらみたいなこと言うじゃん、
うん、
いたとしても、いやそれってなんかでもさ人間がそういう意識でそういうものを見てる時点で俺はやっぱダメだと思うね、
うん、
そのやっぱ魚の感じってやっぱつかめないと思うんだよ俺わかる？
どういうこと？
なんかもう擬人化されてんじゃん。人間のそういう恐怖って違くない、
うん、
動物が感じてるのとなんか違う気がするんだよ俺、
うん、
この話何
生物学ですね。
動物がだから牛が人に殺されて食われるっていう感覚と、
うん、
人間が例えばなんかそういうゴジラみたいなものに食われるかもしれないっていう SF とって、
うん、
全然違うと思うんだよ、
ね、
全然違うってことはやっぱり認識してもらいたいなと思うね、うん、今回すごかった今回すごかったじゃないですか。
今回面白かったね。
ぜひコメントを何にコメントするのこれ
面白いんじゃない、
後藤こと石川五右衛門と、
お
星川こと
星川こと、ハンニバルレクチャーでした。
何をレクチャーする何をレクチャーするの。
レクターでした。
何を教えてくれるの。
ハンニバルレクチャーね。
綺麗な脳の開け方。
そうそう、
すごいことの開け方脳の食べ方綺麗。
やっぱりね、食べるときここで最初に